お二人がそれぞれ台湾人と日本人という立場でそれぞれ台湾だったり日本だったりを取っていくということで、とても数少ない監督さんでいらっしゃるんですけども、それぞれの思いですね、例えば酒井監督だったら台湾に対する思い、それから自分のふるさとである日本に対する思い、それを台湾で撮ることによって表現する。で、王監督の方は日本の沖縄でそこで日本人と台湾で撮る、その両方の人間を撮るにあたってご自身の中のこだわりというんですかね、思い、そういうものをお聞かせいただければなと思うんですが、いかがでしょうか。
私はそもそも映画監督になろうと思ってなったのではないのですね、たまたま台湾に行った時に日本語で話しかけられて、で、その時もう十何年前ですか19年前に初めて台湾に行った時に、すごく流暢な日本語でおじいさんに話しかけられて、で、その方がその、当時日本時代に少年期を送ってらっしゃったわけなんですけど、その自分の少年時代の思い出として日本人の先生にまた会いたいんだよっていうお話をしてくださったんですね。で、バス停でバスを待ってる時の立ち話だったんですけど、台湾にこんな人がいるっていうことに初めて私はその時気がついて、で、自分なりにこう台湾と日本の歴史に興味を持っていろんなことを調べたりっていうところから始まって、そういう思いを日本の人たちに届けたいっていうふうに単純に思ったんですね。で、その思いを届ける手段として映画っていうものが後からついてきたというか、そういうことなんですけれど、多分それは私ずっと変わっていなくて、台湾を伝える手段として映画、ドキュメンタリー映画っていうものあるので、もちろんその一番最初の原点は、日本語世代と言われる台湾のおじいちゃんおばあちゃんたちの声を届けるっていうことから始まって、で、台湾を撮っているとというか、台湾っていろんな方にお話を聞いたりしていくと必ず日本が見えてくるっていうか、それは私がその年寄りにいろんなことを教えていただいたりっていうこともあったんですが、今回なんかはもうそのいわゆる日本語世代のまた次の世代も撮影でお世話になった中で、でやっぱ彼らと付き合っていてもやっぱり日本が照射されて見えてくるっていうことがあって、それはもちろん私は台湾の人をすごく愛してるんですが、それと同時にやっぱり台湾の人と相対していると日本人としての自分の姿勢を問われている気がするというか、常にやっぱりそれは意識させられることなんですよね。だから別に常に自分を戒めてるわけじゃないんですけれど、そういうこうなんかこう背筋がピンとなるというか、そういう思いをさせてくれるのが台湾であるというふうに私は常に思っています。はい、すいません、ちょっとご質問の意図と違う答えになったんですが、
王監督いかがですか。
私それ前もずっとドキュメンタリー撮ってるので、もう自分も映像作家として認識してるんですけど、やっぱり空間、その場所が自分にいろいろ作品作りに思いさせるという場所が重要ですね。私にとっても沖縄であって、沖縄の人たちも全部、本当に沖縄というところも本当に台湾で昔いろいろもう歴史の上で見えるところと歴史の下で見えないところもいろいろ絡んでるから、それはもう今内地に住んでる日本人もわからないかもしれないけど、あっちの人がわかるんですね。市場の中にお茶屋さん、大体は台湾昔からのとか、そのいろいろ話があって、それで なおさらそういう人、いや山の台湾人で出会っても私にとってはすごい、すごく魅力的ですね。いろいろ作品作りたい、コーナーも作りたいというふうになるんですね。それは最初で、次は、まあ、私はその台湾人の中に若い年齢層の人にとってはやっぱり自分のじいちゃんばあちゃんのぐらいの歴史、本当に台湾 の人のちょっとみんながの問題というか、もう本当にアイデンティティとかもそれいろいろ考えてる途中、まだいろいろ学ぶべきことあると思います。台湾という国として、あの一つの自分のアイデンティティとしていろいろ考えてる途中なので、もう私もそういう沖縄でもっと昔の台湾と日本の関わりとかいろいろ見えてくるんですね。それなおさら自分のことを考えさせる、今の現在の台湾の状況とかもいろいろ考えさせるのことかなと思ってます。
やっぱり日本と台湾ってすごく歴史的に密接でありながら、それぞれ抱えてる今問題っていうのがたくさんありすぎて、例えばじゃあ次はこれをちょっと撮ってみようとか、これにチャレンジしてみたいなとか、いろいろあると思うんですけど、ありすぎて困る感じですか、やっぱり。
スケジュールが結構
そうですね、もうあと決まってるんですよね、うん、2作が、
うんうん、はい、そうなんですね。もう今医療もって撮られてるんですか。
うん、実際は同時進行ですよ、
う
ん、3部作
一緒に撮
ってるんですけど、
あ、そうなんですね、
私は。
わあ、
それぞれ3部作をお撮りになるってこともね、すごい共通点で、
はい、
佐久監督はこれがす
お酒に勝ってですよね
でこの3部作が終わって、監督の中にはもう次はこれを撮ろうかなっていうものは終わりですか。
そうですね、あの願望としてあります、
はい、今ちらっとあの配給会社さんの方を見
あのプロデューサー志望の女子がそばにいるので、はい、ちょっと見つめてみました、
はい、そうですか、やっぱりそれは台湾。
そうですね、はい、もう、はい、多分台湾しか、あのそうですね、
酒井さんとか、あのもう何度も何度も通ってらっしゃいますけど、
はい、
もう台湾に住んじゃうっていう、そういうお考えっていうのは。
そうなんです、実はあるんです、
はい、
台東圏に住みたいと思っています。
本当ですか、
はい、
今から
ちょっと中長期の計画として、はい、住みながら撮れたら最高だなと今思っています。
台東圏の都市部じゃないところ、
うん、そうですね、島に住みたいと思ってるんです。なかなか現実的に難しいところはあるかもしれませんけれども、まあ、台東に住んで島に通うとかっていうことができたらいいですね。
で、高官とか今沖縄に住んでらっしゃるんですよね。
はい、沖縄に住んでます。
本島ですか。
那覇で。
あ、そうなんですね。
移動しやすい、仕事にも台湾結構帰って、あの内地も来るから、一応真ん中で住んでる感じで。
なるほどなるほど、うん、
移動しやすい、本当に、
うん、あ、そう、
撮影行っても台湾帰っても何でも やりやすい。
うん、
山住んだらちょっと交通不便になる。
そうですね、移動が
確かに、
そうそうそう。
沖縄と八重山っていうのはまた全然雰囲気が変わりますか、違いますか。
まあ島ごとによってちょっと違うんですけど、うん、八重山はやっぱりもっと台湾料理だから、
うんうん、
昔の時間も台湾時間ですよ、八重山だけ。
ああ、そうですか。
沖縄本島は、日本時間、
うん、
八重山時間は台湾時間です。実際1時間です昔の話
へ、やっぱりなんか体内時計も台湾なんですかね、八重山だと。
取材の中にも結構出るもん、もう沖縄の、もう八重山の人たちは、あの本当に私台湾人のことをしたら、取材とか聞いたらもう昔の航海時代の話してるんですね。大航海時代の話、本当に船通って、あの海たち普通に、あ、おばあさんおじさんとか台湾で働いたよとかも結構たくさん八重山の人が、うん、昔の時代本当に那覇行くよりは近い台湾で働くのが大都会だから、今の人が 東京憧れるぐらいの、あの、あっちの八重山の人は台湾病と言って、あの台湾行くわけですね。働く行くとか、あのそういう話自然にいっぱい聞いてるの。おじいさん、お父さん、おばあさんが台湾で何やってたやつとか、だから、まあ、そういう偽の方でも、地元の人でも結構、あの今まだ台湾ですごい、次の私会ったらね、すぐそういういろいろ話して。
ああ、そうなんですか、すごい。
あんな環境です。
いや、それはやっぱりあの那覇だともう都会なんで、ちょっと感じが違うわけですね。
あとは沖縄本土の台湾人もいっぱいいますけど、違うルーツだし、あの違う行った時間も年代も戦後とかちょっと違います。
でもそういうのがやっぱりあの生活をしてるから分かってくることですよね。そういったこともね。今沖縄に住み始めてどれぐらい
ですか？1年過ぎました。
1年間。じゃあ三部作が出来上がるまでずっと、
はい、
じゃああと何年沖縄に？
5年以上だと思うん
ですよね。いや楽しみですね。
今あっちでちゃんと楽しんでる。
でも沖縄ではできないことっていうのは特にはないですか、映画を制作するにあたって？
やっぱり、今私の制作半分台湾か、あの、頼んでるんですよ。逆にあの本土から人を呼んでっていう部分もありますけど、もう交通費めちゃくちゃかかりますから、八重山までとか。だから基本も私スタッフの中にも台湾の人もいます。台湾から沖縄って、
あの
それも安いし。あとそう、制作面ももう本当に都会しかない部分、機材とかもいろいろあるから、まあそれは台湾と日本内地で調整してやってる感じですね、今は。
だからこれからもし台東県に住んで制作を続けるっていうことになると、いろんなそういう貴重なご意見を伺えるといいですね。
はい、地元の方に、ね、
はい、地元です。
よろしくお願いします。
私はいつもあのドキュメンタリーのを中心に撮ってらっしゃる監督の方にお話を聞くときに思うんですけども、劇映画の場合って割と昔ほどの徒弟制度はないんですけど、まあある活躍してる監督の下で下働きか修行をして、まあ、一本立ちしていくっていうケースが多かったんですけど、まあ、最近はねそうじゃなくて本当にもう最初からもう一人でっていう方も若い方ではどんどんどんどん増えてますけども、ドキュメンタリーの監督さんって昔からいきなり一人の方が多いですよね。
そうですね。
で、まあ、もう撮りたいものがあるから、ただもうそれをに向かって突き進むということだと思うんですけど、例えば技術的な面とかそういうものはその修行時代がないということで、そういうものはどういうふうにされているのかなってすごく興味があるんですが。
まあ、私の場合最初の作品も自分一人ですよ。
わあ、素晴らしい。
それから、一人か、なんか二人、友達一緒にとか、それから始めるんですよ、ドキュメンタリーは。撮りたいから、
はい、
あととりあえず彼たちと一緒にいると楽しい、現場にいると楽しい、カメラ持って彼たちに一緒にどっかに遊びに、それだけで楽しい。だからそれだけ作品作りというよりも先にそういう現場が好きっていうが入るんですね。でそれを作り始めて、作った後でどんどんまた機材技術面でどんどん次の作品どんどん向上頑張ってるんですけど、最初のきっかけはやっぱ技術そこまで考えなかったというか、今考えるとちょっと足りない部分あるんですけど、ちょっと最初そんなに甘かったんですね。
じゃあやっぱりあのなんか例えば新しい技術とかそういうのはいろいろこうリサーチしたりしてご自身で。
私は出身の学科もそういうテレビ放送学科なので、だから学校から機材借りてとかもそんな言ってるんですけど、 でもやっぱり私が、まあ、今回海の体から始めても本当に映画のレベルになる時にやっぱりあのサウトマンとかカメラマンで入らなきゃいけないから、それからもう技術も全部上に上ったんですけど、でもそれ前のはもっと自主的にやってたんですね。
酒井監督はいかがですか？
私はもう本当に映画に飛び込んだ感じで始めたので、私自身は何もないんですね。ただやっぱり優秀なスタッフがそばにいてくれるっていう、ただそれだけで今までやってきました。でカメラマンは松根さんっていう方って、ずっと今回私自分にとっては5本目になるんですけれども、5作全部松根さんっていうカメラマンで、で3部作の全2作は現場は私とその松根さん2人だけで、今回初めて録音マンがついてくれて、でまあ、編集ももちろんプロの方に、ね、高監督は自己自身で編集されてますけども、はい、私はもうプロの編集マンにお願いして、私はそばで一緒にこう見ながら、はい、ああだこうだ注文をするっていうことなので、はい、技術的なことは全てスタッフに委ねています。
なるほど、
はい、
でもお二人とももうドキュメンタリーでずっと来られて、この先そのドリテイテーマを劇映画で撮ろうっていう選択肢っていうのはもうないですか？
いや、ありますよ、
私は。あります
か？だから今どんどん私のもうドキュメンタリーのジャンルもいろいろあるんですけども、私の好きなドキュメンタリーはもう本当に現実だけじゃなくて、もう記憶も撮るとかもいろいろ考え方あるんですね。まあ、私も次の作品からまあ多少フィクションも入れたりとか、もうそれは試し始めるぐらい段階です。
私はないと思います。はい、そう思いますというのは、はい、ないですとは言わないのはあるかもしれないないと思います。
はい、わかりました。そろそろお時間も迫ってきたので、最後にですね、監督お二人がそれぞれご自身の作品のアピールをしていただきたいんですが、ご自身の作品プラスそれぞれの作品もちょっとご紹介していただけるといいかなって思うんですが、よろしいでしょうか？酒井監督からじゃあお願いします。
はい、台湾万歳の酒井です。今回3部作の最終章ということで、台湾万歳を完成させました。主な舞台が台湾の台東県というところなんですけれども、皆さんが絶対好きになる、絶対気になる台湾が凝縮されている場所だと思います。これまでの全2作歴史に翻弄された人たちを撮ってきたわけですけれども、今回は変わらない台湾をテーマに撮りました。本当に台湾という国が今台湾であることの原点を探したいと思って作った映画です。ぜひご覧いただければと思います。そしてあの私の映画の中に、私自身がなんて台湾らしいんだろうって思うシーンが随所にあるんですけれども、その台湾らしさが高監督の海の彼方という八重山の石垣島を舞台にした映画の中にも随所に見られますので、ぜひあの台湾万歳をご覧いただいた後、8月に海の彼方を見ていただいて、沖縄の台湾を探してみていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあ交換とお願いします。
はい、海の彼方は私2013年から八重山通い始めた後によく最初の作品になりますね。で八重山の台湾人というあの言葉、実際台湾の人もそれ前そんなに知らなくて、日本の人もあんまり知らなくて、でも私3年間150人ぐらい取材してあちこち住んでる、実際あのいっぱい日本の中にいますね。で彼たちは実際もう本当に波乱万丈の歴史を経験した後に、今現在に本当にもう沖縄人になってるんですね。でそういう人たちに私はその最初の映画もちろんこの歴史を通して、家族を通して歴史を話すっていうよりは、もうこの家族の歴史をちゃんと見て、彼たちまた台湾さ里帰り、彼たちと今もう主人公が88歳、映画撮った時に今もう90歳なので、そういう年齢の人が 自分の人生、自分の数と思ってるっていうものと、そういう台湾系がどういう姿で日本の中に社会に生きてるか、台湾帰る時にどうも自分のふるさとと思ってるか、まあ、そういういろいろ部分が家族的に、社会的に、歴史的にいろいろ見えるドキュメンタリーだと思います。なので、その今回は海のカナダという作品が、実際は八重山と台湾は本当にわずか本当に300キロくらい、とても近いんだけど、長い歴史の中に本当に行けない、海のカナダになってる状態ですね。帰れないとか行けないとか、もうそういういろいろ歴史含めて、沖縄歴史、台湾の歴史、そういう部分はこの映画の中いろいろ考えさせると思います。で、台湾万歳は私にとても台東出身なので、そのあるんだといろいろ見てるんですけどまあ私気になるのが、もう原住民が主人公なので、もう本当に台湾の中にも原住民の考えなきゃいけない、きっかけに日本の人ももっと、台湾は台湾人だけじゃなくて原住民のこととかも多少分かればと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。